皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月29日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は特権階級の崩壊です。今回のイギリスの EU 離脱という話はですね、私に言わせますと惚れ見たことかという感じなんですね。もう前々からですね、今のリーダーシップはうまくいきませんよと日本だけでなくて世界中ですね、こんなリーダーシップでやっていたら人々の反発は止まることがないし、お膳がひっくり返りますよということを前から言ったと申しましたけども、それが実際にこうして起きたんだと思うんですね。で、今のこのシステムはある種この特権階級の人たちが上にいるわけですよ。もう今からあれ7、8年前、もう少し前になりますかね、スーパークラスという言葉が結構流行りまして、本も出ましたね。スーパークラス、まさに超階級ですよね。こういうなんかある種の知的エリート、グローバルエリートの人たちが世界を動かしていると。で、これトランプもいつもそれを言ってますよね。我々はそのグローバルエリートからアメリカを取り返さなきゃいかん、新たなアメリカの独立だってことを言っていて、で、こういう動きがですね、実はイギリスにもあって、で、今回のだから EU 離脱というのは EU そのものの、官僚支配ですよね。 EU はその官僚支配ですから、ここからの独立という、そういうその、流れがずっとあったわけであります。で、結局それが、こんな形で、何もその効果的な対策も打てないまま EU も動いてきて、で、最終的に離脱という形になったなと思いますね。で、これはそのこの影響ってものすごく大きくてですね、このスーパークラス特権階級の人たちの世界っていうのはすごく脆いんですよね。なぜかというと全部機械仕掛け、時計仕掛けで動いてるからなんです。政治とかだからその経済っていうのはですね、複雑系でありますから、複雑系というのは理屈では動かない、あるいはその計画通り動かない、時計仕掛けのように順番に全部、動くっていうことはない世界なんですね。したがってそのこういう複雑系の運営にあたりましてはですね、人間の要素、それから大自然の要素を深く理解している粘り強いそのリーダーがいないとできないんですね。全部そのルール通りやったら、これ必ず破綻してくるわけですよ。それが複雑系ですよね。秩序はあるようなないような世界ですから。ところがこの現在のスーパークラスという人たちはですね、それが全くないんですね。その言ってみれば二流三流の人たちなんですよ。今のスーパークラスってはっきり言って二流三流の人たちで、だから理屈しか分かんないわけですよ。で、理屈で分かる範囲でルール作ってきましたから、この世界中それがなんかどんどん世の中覆うようになっていったと。逆に言えばですね、その、西洋近代合理主義、あるいはその近代文明に対する辟易感というのが結構世の中にあって、一番優秀な人たちはそこからもう逃げてるんですよね。今更そんな近代文明だとか近代合理性の世界で何がわかるんだという人たちはもうとっくに逃げちゃってるわけです。だからどうしても2番手3番手の連中が台頭してくるわけで、で、この人たちが、言ってみれば自分たちのわかる範囲でルール作ったってのはこの今の世界のスーパークラスなんです。で、これは、やっぱりその劣化が激しいんですよね。これは本当に日本も重要なことなんですけども、ごくごく一部の人しか今結婚できませんよ、家を持てませんよとか言ってますでしょう。そうするとこれなんかこのスーパークラスの人たち、特権階級に近い人たちがよりそのお金を得ている、で、経済も楽である。で、こういう人たち同士で集まって結婚していきますよね。そうするとこれ劣化していくんですよ。農業だったら F1 っていう種があるでしょう。 F1 っていう種はものすごく性能がいいんだけども、F1 から取れた種をまくと、次雑草になっちゃうわけですよね。だから一代限りなんですよ。ですからこうやってスーパークラスみたいなのを作って、で、自分たちでこの利権をたらい回しにすると、で、囲い込むってことをやると、どうしてもそこは F1 の種みたいになってって、劣化していくんですよ。そうすると第二次世界大戦の頃ですね、一次大戦、二次大戦のあの戦艦機から二次大戦の頃にかけてできた、この一つの世界の、グローバルな支配階層ってありますよね。あの当時はそれこそスターリンとかですね、毛沢東だとか、チャーチルだとか、ルーズベルトだとかですね、ああいう人たちがこう出てくるわけで、 まあ、今のリーダーに比べるはるかにレベルが高くて、まあ、高くて逆にだから問題だったってこともあるんだけども、複雑系をよく理解している人たちだったですね。ところが、その次ですよ。この人たちの子供たちがやっぱり F1 の種に憧れていくわけですね。F1 種に。で、どんどんどんどん、まあ言ってみれば、身内だけで固めていくようになりますね。もちろん本人の結婚もそうだし、組織の運営とかですね、後継者の選択、選抜とかですね、全部この身内だけで固めていくようになります。だからそれからもう大体3代ぐらい経ってるんでしょ、もう今。そうすると、俺完全に劣化してるんですよ。日本でもそうでしょ？2代目、3代目、4代目の政治家って、初代に比べると大体劣化してますよね。2代目、3代目、4代目になって、初代よりも立派な政治家ってまずいないでしょ？あれ、同じなんですよね。遺伝子が劣化していくんですね。で、こうなってきますから、劣化したもの同士で、こうやってると、本当にもう次ないんですよ。で、これはかつてですね、ソビエトが崩壊した時もそうだったんです。ソビエトの崩壊っていうのはですね、もうその10年ぐらい前から予言されていて、まあ、明確に予言されていた、と言うべきでしょうね。で、その本質はですね、当時ソビエトを牛耳っていた特権階級、ノーメンクラツーラの崩壊だということは、なんとなくみんな分かってたんですね。で、ソビエトは計画経済ですから、完全に時計仕掛けの経済運営、社会運営をやるわけですね。機械仕掛け、時計仕掛けの運営をやります。だから複雑系は全く無視して、で、全部型にはめて、暴力でそれを強制するというやり方で運営していきますから、それはなかなかですね、その物事は墓場かしく進みません。で、でもその上にあぐらかいて、まあ、やりたい方でやってたのが、当時のソビエトの特権階級、ノーメンクラツーラで、で、彼らは一応理念としては、世界を自分たちの支配下に置きたいという理念も持ってるわけですね。で、しかしこのノーメンクラツーラは、結局そのソビエト内部の混乱を収めることができなくて、反乱が始まった時に、あっという間に瓦解するんですよね。で、劣化してるから、こう、時計仕掛けが壊れた時に、それ立て直す力がないんですよ。で、割れたらそのまま粉々になってしまうんですよ。だからもう今、ノーメンクラツーラなんて言葉ほとんど死語になってますでしょう。ね、あれだけ3000度輝いていた特権階級が蒸発したんですね。それから、旧日本軍もそうですよね。日本軍も最後の最後になりますと、一番上の方はですね、もう完全劣化の劣化なんですよ。で、そうなってくると、戦争終わった瞬間に陸海軍が蒸発しましたでしょ。パッと消えましたよね。こんな感じで、その、柔軟性を失って、まあ、劣化に劣化を重ねた、時計仕掛け、機械仕掛けの利権団体っていうのはですね、あれ最後、本当に粉々になって蒸発しちゃうんですよ。私、今回の EU 離脱の話を見ていて、これそこに来てんじゃないかと感じがするんです。この週末見ててもですね、まあ、情報も入ってきましたけども、どう見てもあれは脳震盪状態ですね。EU 委員会がまずそうですね。もちろん日本政府なんかね、ひっくり返っちゃってるだけだと思いますけども、まあその EU 委員会、それからアメリカ、さらにその、まあ関連する大企業の連中も、まあどうしていいかわからないということだと思いますね。で、これは本当に脆いんですよね。だから、これイギリスだけで多分終わりませんね、これ。次から次へと同じ話が出てくるし、アメリカだってトランプがですね、祝福を送ってましたでしょ。今回のイギリスの離脱にですね、イギリスはグローバルエリートからの独立を達成したと、11月にはアメリカが同じようにグローバルエリートからの独立を達成するだろうと、こう言ってましたね。同じ文脈なんです、これ。で、やっぱり 99% のですね、持たざる民が反乱を起こしているわけですよ。で、もうやっていけないということですね。で、同時に 1% がいかに脆いか、ここで分かったわけですよ。何もできないわけですね。ですから、この、脆さというものがですね、実は恐ろしくて、特に金融ですよね。やっぱりこの相場の大暴落で金融は様々な破綻を連鎖的に起こしていく可能性があります。もう完全にその行き詰まったところにこの大ショックですから、これはなかなか立て直すのは難しいと思います。したがって、この金融の混乱がですね、まあ世界中を覆ってきた時に、今度世界の政府が今度は金の上に乗っかってて、伸びきったゴムみたいになっているところが多いですから、これはまた非常に危険なことになりますね。ですからそんな感じでいよいよ本当に特権階級の崩壊がですね、目に見えて始まったと。89年のベルリンの壁の崩壊でノーメンクラツーラの崩壊が事実上スタートして、で91年に本当に蒸発したわけですよね。あんな感じになってきたんじゃないですかね。なかなかこれはやっぱり時が来ると、物事はちゃんと動くもんなんだなと、まあ、しみじみと、まあ、思いましたけどもね。でもう一つはですね独立を決めたイギリスは 決定したイギリスはすぐ独立に向けたですね、新しい国づくりをしなきゃいけないんですよ。さっきもちょっと言いましたけども、ある一部の特質だけ持った人たちだけで組織を固めて、あるいは結婚だけしていくと必ず劣化してきます。だから社会の運営っていうのは、どんな人でも、例えば能力がないとかですね、あるとか、いろんなこと言われますね、価値観がどうとかですね、でそういう問題とは関係なく、どんな人にも衣食住が与えられないと社会はうまくいかないんです。国はそういうもんなんです。今だから金のないやつはですね、食えないのも当然、家がないのも当然みたいなことを言う風潮があるけども、あれはそれを続けていくとですね、必ず劣化します。一部の人たち同士でですね、組織運営し結婚もするようになると必ず劣化してきますから、あれは国の滅亡の要因なんです。そうではないんですね。今たとえうまくいかない人でもですね、その子供たちや孫の代になると素晴らしい人はいくらでも出てくるはずです。偉人とかね、素晴らしい人って大体何代か前はどえらい苦労してるでしょう。そんなもんなんですよ。ですからそのスーパークラスから逃れて国を運営しようと思ったら、まず第一番にどんな人にも衣食住をちゃんと与えるってことです。特に食料問題、住宅問題、食料と住宅をきっちり全ての国民に与えるっていうことを政治は真っ先にやらなきゃいけないんですね。これさえできればですね、実はあとはね、そんなに難しくないんですよ。みんな向上心が生まれてきますから、それぞれ家庭を持てて自分たちの小さい幸せを追いかけていくことができるようになると、あとはまあほっといてもですね、結構みんな向上心で動き出しますから。でそのためにはですね、今度国産化運動しなきゃいけないんですよ。今イギリスなんかもすごい輸入品が多いでしょ。だからあれ全部ね、一旦国産に、輸入品を国産に代替していかなきゃいけません。でそのためにどんな技術を使って、でどんな風なその生産をこれからして、誰に何を作ってもらってということをね、もう大車輪で作んなきゃいけないんですね、あれ。だからそういう輸入を国産品に変えるという全く新しい国づくりですから、その計画を大至急まとめてですね、で国民にそれを示して合意を取るということですね。ですから国はそれを通じて、まずとにかく全国民に衣食住をきっちりと与えると、この約束をしてすぐに計画を立てて実行することが第一ですね。それから債権債務をちゃんと確定させないとダメなんです。こういう時はですね、まあ分かれるわけですから、債権と債務がありますから、これをとにかくまず固めることですね。払わなきゃいけないもの、取れるもの、取るものは取る、払うものは払うというのが一番オーソドックスなやり方です。取るものは取り、払うものは払うということで、債権債務をまずきっちりまとめる。で3つ目は金の調達です。どうせイギリスは金足んないんだと思うんですよ。だからやっぱポンド暴落してるんで、そうするとバッキンガム宮殿とかですね、イギリスの聖公会、キリスト教ね、ああいうとこなんか隠し金あるかもしれませんから、ちょっとお願いに行ってですねこれで新しい国づくり始まるから金出してくれと、ちょっとお願いに行かなきゃなんないですよね。で企業の金はまあね、あれはなんかいろんな策を講ずれば金を持ってくるでしょうから、まあ企業の方はやり方一つでまあ金は集まると思うんですけど、まあそれでもどこまで集まりますかね。結構企業はグローバルに動いてますから。でそうするとあともう一つですね、イギリスが運営しているのはタックスヘブンがあるんでしょう。あそこをどう活用するかですよね。タックスヘブンっていうのがせっかくあるんだから、まあ世界はもうあれやめようっていうことだけども、まあイギリスとしてこれからどうするかですね、金の隠し場所として使うわけにもいかないから、まあなんかああいうのを上手に活用する方法あるのかないのか、あとは油田のこと、そうですよね、北海油田とかありますから、ああいうことを含めてこの今後イギリスに残ろうとする人たち、まあこれでイギリスから出ていく人たちもいると思うんですよ。残ろうという人たちで、まあその債権債務、それから金の話、を全部まず詰めることですね。でこの3つが整うと大体いいんだと思うんですよ。国民の衣食住を全部とにかく整えると方針を示して、でそれで戦略を立てるそれから債権債務を確定する、それから資金ですね、お金をですね、ちゃんと積んどくと、これから必要になる金を積んどくと、この3つをちゃんとやっておけばですね、まああとは大体みんなに任しておいてもそれなりに動くんじゃないかなと思うんですね。だからもうすぐやるべきだと思いますよ。もう先週末選挙だったんですが、もう今日月曜日にはですね、そういう話をきちっとできないと本当はいけないんですね。でここでそのいや独立決まったけどどうしようかなと上が言い出すと、これがね腰抜けなんですよ。腰砕けになるわけですよ。ボリス・ジョンソンいますよね。あの人がまあ保守党の中で、その独立言ってましたから、キャメロン首相が辞めた後ボリスが出てくるんでしょ。ジョンソンがね、ボリス・ジョンソンが でも彼なんかそこまで分かってんのかなって感じがするんですよ、見ていてですね。ちゃんとそこまで絵描いてやってんのかなって気がして、まあでもすぐやんなきゃダメですよね。それから同時にそのアメリカ、あ、失礼、その中国の、あ、いや中国じゃないですよ、イギリスの労働党は完全に割れてしまいましたね。ですからそのまあ政治もですね、おそらく一つの政党でこの新しい英国のその再建といいますか独立を支えること不可能で、やっぱ政治家も相当入れ替わるんだと思いますよ。スーパークラスが抜けた後のですねイギリスっていうのはまた全然形変わってくるんで、ですからそういう意味ではこの新しいその政治家も選び直さないといけませんですね。それからやっぱりその特に金の問題でドイツなんか大変なんじゃないですか、これ。イギリス向けの融資も大変だし、それから今回株が暴落したのは南ヨーロッパ諸国ですよね。あれでもなんて言いますかね、ドイツは救われがたい状況になったんじゃないですか。どうせこのままいけばですね、みんな独立なんてこと言い出しますから、スーパークラスから逃げろってのは世界の潮流ですから、そうするとドイツは救われないかもしれないね。ドイツが救われないってことになると、ドイツの資金繰りで動いてる国、例えばサウジアラビアとか中国だとかロシアも、これは一蓮托生でアウトですよね。だからやっぱりドイツはよく見てなきゃいけませんね。まあドイツ銀行の問題も前から有名で、こうみんな見張ってるわけだけども、まあここに来てドイツが事実上乗っ取った EU がね、えこれ積み木崩しですよ、積み木崩しですよこれ。ほら大変だと思いますよ、ドイツどうするのかね。で、要するにこの緻密な官僚システムが崩壊するとっていうか、その巨大な損害を受けると、これ立て直しって多分無理ですよね。早く EU から出ていけなんて言ってますけども、そらそういうふうに言うのは簡単だけども、なかなかそう簡単にはできることではない。すなわち官僚システムっていうのはお金の問題も法律の問題も緻密に絡み合ってますから、これを全部調整してやってるわけですから、いきなりボーンと抜けるっていうとですね、これ多分無理ですね。要するにその今回残留派が圧勝するに決まってると思ってた、そこがですねやっぱりスーパークラスの一番の盲点だったんですよ。特権階級の連中はそこが分かってなかった。だからやっぱり彼らの持ってるシステムというのは EU 離脱に耐え難い、耐えられないもんなんだと思うんですよ。だからまあ願いを込めて、で離脱はありえないって言ってたんだと思いますね。だからもうこうなると本当に能面クラスラン最後と同じで、あれこけたら早いと思うんですよね。だからまあそんなことで本当に今年はですね、最終的に11月のアメリカ大統領選挙で、まあ、どんな風になるのか、まあ、ここまで目が離せないんだと思うんです。やはりトランプ有利なんじゃないでしょうかね。このグローバルエリート、特権階級、スーパークラス、ここからの独立ということが、まあ、急激に今台頭してきたと。でその後どうするんだと、ね、そのスーパークラスのおかげでみんな飯食えてんだろうとみんな言うわけだけども、それはかつての能面クラスーラ、日本の陸海軍と同じで、終わるとき終わるんですよ。でその次を考えなきゃいけないから、さっきも言ったように改めて残る人たちで、じゃあ衣食住どうするか、残る人たちに衣食住を全部まず確保すると。でそのために仕事も確保する、で債権債務確定して、で金もちゃんと調達すると。ここまでやればとりあえずうまくいくわけですから、新しいスタートになるわけですから、そういう意味でのその本格的なリーダーシップがちゃんとこの後ろにつけばですね、物事回ってきます。だからこのある種の革命ですから、その壊れるものと同時に生まれてくるものがあるわけですね。生まれてくるものの方にやっぱり今後優秀な人たちは行くべきですね。その近代合理性のその限界、あるいは近代文明のですね、その矛盾に、ね、気がついた人たちがここから抜けてって、まあ、今周辺部にいるわけですよ、どの国でもね。今度こういう人たちが主軸になって新しい世の中を作っていくんだと思います。もう二流三流の人たちが集まったスーパークラスやですねグローバルエリートではどうにもならない、劣化が止まらないわけですから。だから今度はやっぱりもう少し野生的な人たちですよね、周辺部にいる。まあこの近代が終わっていく中で、終焉部でその現実を見ながら現実とともに生きていった人たち、まあその中に優秀な人たちがたくさんいるわけですから、こういう人たちを今度各分野のリーダーとして呼んできて、で新しい国の地域の再建を図っていくという、こういう段取りになっていくんだと思うんです。でその時にやはりそのまあ理念というものは確かにあるんですけども、それも大事でありますけども、それ以上にですね、やっぱ国民にとって必要なことは衣食住なんですよ。どんな人にもやっぱり衣食住がちゃんとあると、これをちゃんとやっとかないと革命は終わることがないですね。誰がやってもうまくいかないと。 ね、政権交代もそうですよ。誰が政権交代してもうまくいかない。それはやっぱり国民の衣食住が整ってないからです。どんな人にも、ね、いいも悪いもなく、ちゃんと食べるものと、なんか着るものと家があると。ここさえ政治きちんとできれば、あとはあまり難しくないんですよね。まあそういう意味で、その、もうスーパークラスなき後の世界っていうのは一転しますから、根本的に発想と行動を変えていかないと国の再建はできません。このことについてですね、まあいつイギリスが本格的にね、向こうのリーダーが舵を切って行動を始めるのか、それは非常に興味深いところがありますね。で、これもたもたしてるとですね、もっとそのひどいことになります。まあいずれにいたしましても、この特権階級の崩壊っていうのは来るべきものが来たということなんですね。ですからこの行方についてもですね、相当大きな視野から考えなきゃいけないのではないかな、というふうに思っております。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、特権階級の崩壊ということでお伝えいたしました。今日また遠山王からお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。